限界灘に立つ虹。
リスナーの皆さん、アンニャンセヨ。5月25日火曜日の限界灘に立つ虹、マルコミのお母さんことキムアソンです。
ソルナリスことキムアソンです。韓国は黄砂の影響で全国的に昨日からどんよりとした空模様です。
しかも今日は雨も降ってます。黄砂の雨なので傘をきちんとささなければなりません。
はい、雨の量はなんかソウルの方はそう多くなくて、うん、まあ午前中ちょっと止んだりしたんですけれども、何しろ砂の雨ですよね、黄砂の雨。
そう、そういうふうに言われてしまうとね、なんかすごくなんか汚い雨のような気がするよね。
実際汚いみたいですよ。絶対傘必須だっていうふうに天気予報で言ってました。
はい、
で全然関係ないんですけれども、うん、本当はもうちょっとなんていうのかな、カラッとした天気の日にこの話題やりたかったなと思いました。マッコリの話題です。
あ、でもマッコリってなんていうか雨の日にも合うような気がするじゃないですか。
そうですか、よかった。うんうん、でこのマッコリが韓国の国の無形文化財に指定される見込みです。
あ、指定されてなかったんですか今までは。
あ、逆にそれがびっくり。で具体的にはマッコリを作る行為と文化をひっくるめてマッコリ作りの文化、これが文化財に指定されるだろうということです。
このマッコリ作るっていうのは昔はなんかそれこそね、農家さんで自宅でなんかどぶろくを作ってた、そういう感じですよね。
そういう感じですよね。うん、で来月の初めには正式に指定される予定なんですけれども、でこのマッコリっていうのは、まあ、どういうふうに作るかっていうのをちょっと見てみると、でお米を固めに炊いて冷ました後、あと麹と水を混ぜて数日間発酵させてろ過する。
非常にシンプルですね。
本当にもう長くすごく長く寝かせたりとかそうするものではないんですよ。
うん、すぐ飲まないとね。
そう、それはマッコリっていう名前からもわかるんですけれども、うん、マッコリのマっていうのは以前マックオフスっていうのが出ましたけれども、あれのマと同じなんですよ。
はい、
だからなんていうのかな、むやみにとかちょっと荒っぽく、
あ、
でそういう意味なのだから、はいはい、であとコッリ、これね、うん、本当は日本ではマッコリって言うんですけれども、うん、ちょっと韓国語に近い発音ではマッコリっていう、ちょっとリュールがね、はいはいはい、ルールが入るような感じなんですけれども、はい、そのコッリは本当は韓国の発音で、でろ過するという意味で、でマッコリは荒っぽく、要するに手っ取り早くろ過するという意味で、だから寝かせるっていうものではないっていうことですよね。
なるほどね。
うん、でもお米を発酵させたお酒でチョンジュ、清酒を作ったりとか、うん、それを蒸留してソジュ、焼酎を作ったりとかするため、
はい、
このマッコリは伝統酒の基本になるお酒となっています。
はい、
でそれだけマッコリとマッコリを作る行為は重要だということになるんですよね。
はい、
でマッコリは伝統酒の基本になると言いましたけれども、実はマッコリは伝統酒っていうふうに呼ばれるお酒ではないんだそうです。
あ、そういえば伝統酒の売り場に置いてないですもんね。
そう、うん、で伝統酒というのはそもそもどういうものかというと、国とか市、道の無形文化財に指定されたりとか、あと大韓民国食品名人っていうふうないるんですよね。
うん、
うん、と名人に指定された人が作ったお酒が伝統酒と呼ばれていて、
うん、
マッコリは先ほどほら家でそれこそどぶろくだっていうふうに言いましたけれども、うん、小規模な酒造場で作られるものがほとんどなので、ただのお酒、うん、種類であって伝統酒ではないんだっていう、そういう位置づけなんだそうです。
でも今マッコリってそれこそ全国至るところで作られてんじゃないですか。
そう、もうなんか地酒みたいな感じですよね。
はい、
うん、ですから今回国の無形文化財に指定されれば、マッコリも伝統酒として関連法の保護を受け、きちんと管理されるのではないかと業界では期待を示しています。
うん、なるほどね。
うん、今まではなんていうのかな、そう、小規模なそういう酒造場で作られてたので、
うん、
まあ逆、それはまあそれでなんぞの気楽な部分もあったんでしょうけれども、うん、でもやきちんとなんぞか法の保護を受けられない、きちんと管理がされないっていう、そういうね問題もあったみたいです。
うん、とにかく、まあ、無形文化財に指定されるっていうのはいいことですよね。
なんぞのかな、もっとなんぞのかな、格上げされるっていうのかな。
そうね、
うん、そういう感じですよね。うん、まあ、これってもう庶民的なことがすごく強調されて、
は
い、なんかなんぞのかな、うん、そういう格式がちょっと足りないみたいな感じがあったから、
うん、
それはそれですごいいいことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
でもあんまり格式があるのもね。
まあでもマッコリ今高いのも出てますし、
あ、そうね、
うん、そういうのもあるし、いろんな むしろまたいろんなね種類のものが出るきっかけになるんじゃないかなとも思いますよね、うん、
はい、
はい、それでは今日最初の曲お送りします。ヤンヒーウンでマッコリー。
マッコリーマッコリーマッコリーマッコリーマッコリーマッコリーマッコリーマッコリーマッコリーマッコリー。
はい、今日の最初の曲をお送りしました。ヤンヒーウンでマッコリーでした。はい、それでは今日最初のお便りご紹介しましょう。
はい、神奈川県にお住まいの加藤幸子さんからいただきました。
はい、
アニャーセヨ、 KBS 前の猫ちゃんは元気ですか？うん、元気です。この前久しぶりに
見ました。元気してました。私も見ました。
うん、2匹で仲良くしてました。
相変わらずフォトジェニックな猫ちゃんでしたよ。
はいはい、うん、大丈夫です。今年の冬もちゃんと息止めてました。
はい、
はい、お店の脇の草むらの猫ちゃんたちも5月の連休に訪れた観光客の人たちに可愛がられていました。
うん、
私の住む市から65歳以上のコロナワクチン接種対象者としてお知らせが届きましたが、申し込みが殺到してあっという間に締め切りになってしまいました。韓国ではどうですか？みんなが笑顔になれる日が待ち遠しいです、ということでありがとうございました。はい、
本当にそうですよね。もう日本で65歳以上を対象にしたワクチン接種が始まったというニュースもこちらでもね大きく報道されています。はい、で韓国では今75歳以上はなんかファイザーでワクチンがね、はい、60歳から74歳はアストラゼネカなんですけれども、なんか来週はモデルナも韓国に入ってくる予定だということです。
はい、
うん、でますますこういう高齢者に対するワクチン接種をちょっと急いでね、
うん、
早くしようと政府はまあそういうふうな対策を打ち立てているわけなんですけれども、
はい、
その接種率を高めるためにいろんなインセンティブも考えてるみたいです。
そうみたいですね。
うん、
なんかその文化体育施設に入場できるようにするとか、
今ほら全国で5人未満しかダメなんですよね。食堂とか、ね、うん、入るのは、それを解除しようか。
そう、5人以上でおじいちゃんおばあちゃん入ってもいいと。
そう、まあ、ワクチン接種完了した人はね、
うん
うんうん、なんかそういうようなインセンティブいろいろ考えてるみたいです。
はい、
うん、ちなみに昨日のニュースでは80歳以上の 51% が1回目の接種を受けたということで、
はい、
あと予約率は、で予約受け付けてるのが、あれですよね、60歳から74歳までなんですけれども、
はい、
予約率がおよそ 56% ということです。これは昨日の段階なんですけれども、
うんうん
うん、なかなかね予約率があんまり増えないんだということですよね。
そうですね。ただね、一方では予約してたのにもでもキャンセルになったワクチンがもったいないんで、
うん、
それを待機中の人にこの年齢に関わらず打つという、で早く打ってほしいって言って、それで打った人がもう7万人近くいると。
でもね、私そう思ったのが、うん、そしたらちゃんと、そしたらそうやって空きができて、うん、まあうまくして1回目を接種したじゃないですか。うん、そうすると2回目はちゃんとほらファイザーでもアストラゼネカでも、うん、期間を守ってしなくちゃいけないわけでしょ。うんうん、
はい、
ちゃんとそしたら2回目も保証されるんでしょうかね。
どうなんですかね。
だから私それがちょっとねどうなんだろうと思って、うん、
同じワクチンじゃないとまずいって言いますもんね。
そう、今なんかそういういわゆるクロス接種の試みもあるみたいなんですよね、うんうん、一部の国でね、で韓国もそれのなんか臨床試験に入ったみたいなことを言ってたんですけれども、うん、でもまだやっぱりそれは実際にできる段階ではないので、
はい、
同じワクチンをちゃんと期間を守って2回目を打たなくちゃいけないっていう、だから2回目がちょっと保証されるのかなっていう感じですよね。
そうだよね、
うん、でもそういうなんつうのかな、空きをね狙って早く接種したいっていう人が多いっていう話は聞きました。
うん、そう、やっぱり、うん、そういう人もいるし、やっぱりどうしようかしらって悩んでる人もいるし、いろいろだよね。
そう、
まあ、家族がやっぱりやめといたらっていう人もいるだろうしね。
ご本人もちょっと、
うん、まあ、怖いねっていうのがね、
まあ、この年になってねとかそういう方もいらっしゃるみたいなんですよ。うんうん、
いろいろですよね。まあ、
そう、いろいろな事情ですよね。うん、
いっちゃなよ
ドットコリア、火曜日のいっちゃなよドットコリア、あじゅんまの井戸端会議の時間です。
あじゅんまの井戸端会議はあじゅんまのレーダーに引っかかった話題をあじゅんまの目線で掘り下げ、あじゅんまとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。
はい、 今回は非常に恐縮なんですけれども、うん、オープニングに次いで、うん、またお酒の話題になります。
オープニングマッコリだったのに今度は何ですか？ウイスキーかなんか？
ビールです。
あ、ビール、はいはいはい、はい、いいじゃないですか。これからの季節、はい、
あのね、韓国今韓国産のクラフトビールっていうのがすごく今増えてるんですよ。消費も増えてる。
スーパーも行くって
種類も多い。
ずいぶん並んでるよね。
多いでしょう、うんうん、あの一頃より本当にだいぶ増えてるなって実感ができるぐらい増えてます。
そうで、缶の模様、あのデザインもなんかすごくいろいろですよね。
そうですよね、うん、なんかカラフルな感じもするしね。
ローカルっぽいのもあるし。
そうそうそう、うんうん、そういうことで、あの実際ちょっと数字を言うと、韓国クラフトビール協会がまとめたところによりますと、去年韓国のビール市場で韓国産のクラフトビールどれぐらいの売り上げがあったかというと1180億ウォンだったんですよね。でこれは3年前の2017年が433億ウォンでしたから、
あ、全部増えたんですね。
そう、そういうふうに考えると、まあ、3年間で3倍近く増えたことになります、
うん、クラフトビールってやっぱりあのマッコリを作ってるのと同じように、うん、やっぱ中小のちっちゃな会社が多いんですかね。
そういう感じですよね。
そうですよね、
うんうん、そういうものをなんかクラフトビールという感じなんですけれども、はい、ちなみに韓国産のクラフトビールで一番の売り上げを上げているのはチェジュビールです。
これチェジュにあるビール会社なんですか？
これ、うん、どこで作ってるんでしたっけ？
チェジュビール
すいません、メーカーはチェジュビールっていうぐらいだから製造源はチェジュ島なんじゃないかと思います。
チェジュ島の水とか言いそうじゃないですか。
最初はチェジュ島でしか売ってなかったんですけれども、うん、最近ではソウルでもそのコンビニとかスーパーで見かけるようになりました、
はい、
だから結構生産量を増やしてるのかなっていう感じもします、
はい、
うん、であのこちらの方はあの先ほどと同じく2017年2020年で比較しますと15倍伸びたんですよ。
すごいね。
そう、3年間で15倍も消費が伸びたっていうふうになっています、はい、で一方でこうなって萎縮しているのは輸入ビールの市場です。
ああ、そうね、
うん、
やっぱり あの日本産のビールが焦げたのが一番大きいんですかね、
う
ん、
そうですね、あの不買運動の影響とかもありましたし、うん、日本産のビールがだいぶ減ってることが、あの需要がだいぶ減ってることがこの輸入ビール市場全体をちょっと下げてるっていう、そういう大きな要因にはなっています。で、まあ、でも、輸入ビール全体がやっぱり減ってきてるんですよ。感染庁がまとめたところによりますと、これも2017年2020年で比較しますと売上が 26.7% 輸入ビール全体減少しています。
あ、随分減少したのね。
そう、うん、でこの輸入ビールが減少した分が韓国産のクラフトビールの需要で埋められるようになった、まあ、それだけ韓国産クラフトビールの人気が高くなっているのではないかというふうに業界では見ています。
あ、じゃ あのみんなビールを飲まなくなって焼酎に移ったとかそういうことじゃないのね。
そうみたいです。
消費量自体は大して変わってないので
、クラフトビールの何つうのかな、うん、良さが見直されたっていうのかな。
ああ、
うん、そんな感じかな。
ただなんとなく私クラフトビールって他のビールに比べて高いって感じがするんですけど、どうですか？
そうですね。で、ただ韓国産のクラフトビールっていうのはかなりあの今価格競争力もあります。
あ、はい、
というのは、まあ、番組でも何回か言ったことあると思うんですけれども、いわゆる4本1万ウォンっていうね、マーケティング有名ですよね、缶ビールね。缶ビール 500ml ですよね、あれね、
うん
うん。うん。それが4本1万ウォンで売られているっていうね。
そう。
以前はこの輸入ビールが、このマーケティングで輸入ビールっていうのは需要がすごく増えたんですよ。
そう、朝日とかね、キリンとかがこれで
売って。ね、だから日本のビールだけじゃなくて、
いい時代もあったのに、
ヨーロッパの。ヨーロッパのビールとか、うん、いろんな国のビールがすごく並んでて、
ね、
その中から4本1万ウォンということで、
う
ん、私はいつもその、4本なんてとても4本じゃ絞れないとか言って12本買ったりしてましたけれども、まあ、とにかくとにかくこのマーケティングがすごく功を奏したの、輸入ビールの需要増にね、
はいはい、
うんうん、これが今韓国産のビールでもやってるわけですよ。
あ、なんでもいいから4本だったら1万を。
そうなんですよ、
はいはい、
うん、だから韓国産のクラフトビールっていうのも必ずしも高いという認識ではなくて、
うん、
今ではだいぶ価格競争力をつけてきたということになります、
はい、
うん、であのちなみにこのクラフトビールの人気の盛り立て役となったビールは、まあ、チェジュビールではないかと私は思ってます。これがずいぶん長いんですよ実は、あの、うん、ずっと前からあの、はい、あの作られていてじわじわとこう人気を伸ばしてきたっていう感があるんですけれども、実はあのチェジュビールの他にね、コンビニでだけ、それもその大手の CU このコンビニだけで販売されているクラフトビールがあって、今すごく爆発的に売れてるビールがあるんですよ。
え、CU だけってことは、じゃあ GS とかセブンイレブンとかで売ってないのよ。
売ってない、売ってない。
うん、はいはい。
これがクラフトビール全体の人気を押し上げてるんじゃないかというふうに業界でも見てるみたいですし、実は私も見ています。なんでかというと周辺でものすごいのこのビールの人気が、
うん、へー、何かビールなんですか。
はい、何かというとコムピョ小麦ビール。
小麦ビールって大麦じゃないの、
うん、小麦ビール知りません。ホワイトビールとも日本では言われてるみたいなんですけれども、小麦切りので作ったビール。
へー、うん、でコムピョってこれメーカーさんですよね確か。
うん、どこのメーカーでしたっけ。
大韓製粉さん。
そうそうそう、ね、小麦粉、根強小麦粉。そうそうそう、
小麦粉
あれ有名です。
お、熊の模様のついたやつ。
そう、熊のあのそうそうそう、うんうん、マークっていうんですかね。
古くからある会社ですよね。
そうなんですよ、うん、この大韓製粉1953年に設立された有名なブランド持ってます、うん、その根強小麦粉。
そう、小麦粉。う
ん、コンピョっていうのは、コンっていうのが熊なんですよね。
はいはい。
ピョっていうのがもう表っていうね。
はい、
熊印。まあこんな感じです。
そう、日本は象印のあれでしたけど、ね、韓国は熊印は小麦粉です。
はい。まあそういうことなんですけれども、ですからこのコンピョ小麦ビールっていうのは、要するに小麦粉の会社と、この、うん、あの大韓製粉と、あと韓国第3のビールメーカー、セブンブルーイがタッグを組んで、去年5月に誕生させました。
へ、
面白いでしょ、
うん、どんな缶ですか、うん、デザインは。
コンピョ小麦粉のあれと同じなの。
あ、白っぽいやつ。
白くて緑っぽいほら、パッケージなんですよ。スーパーで見てみてください、はい、あの小麦粉のパッケージを模したそのままの缶なんですよ、うん、
へ
え、うん、
はいはい。
で、このビールどれだけ売れてるかというと、今テラとか人気ですよね、うん、韓国のビール、
はい、
コンユさんがね宣伝してるやつね。サイダーみたいな炭酸が豊富なことで有名なビールなんですけれども、はい、カス、これは、前からあったビールですよね、うん、カス、テラ、それからハイネケンとか結構 ね、そう、輸入ビールの中でも人気あるんですよ、うん、アメリカだっけあれ、
うん、
オランダじゃなかったっけ。
オランダ、
うん、もうとにかく、
はい、
うん、とにかくその輸入ビールでも人気のハイネケン、この3つ、こういう人気のビールを全て抑えてコンビニの缶ビール全体の売上首位を記録しているぐらいにすごいんですよ。 CU だけで売ってるのにね。
あ、 CU だけで売ってるのにこう GS も全部合わせてトップなの、
うん、で、ただクラフトビールってさっきからずっと言ってるように、ちょっと小規模なそういう酒造場で作ってるのがクラフトビールじゃないですか、
はい、
でこのセブンブロイっていうのが第3のビールメーカーって言いましたけれども、うん、すごく小さなメーカーなんですよ、
はい、
うん、それでものすごくこのコンピョ小麦ビール売れたんですけれども、
うん、
実はすごく売れててもビール全体の缶ビール全体の順位で30位ぐらいだったの、はい、何しろ生産量が少ないから、
うんうんうん、
であまりにも人気なので、そのセブンブロイが先月からロッテチルソン飲料というところにね、ロッテ系列のその会社に OEM の形で委託生産を始めるようになりました、
はい、
でそれで大量生産が可能になったクラフトビール、初めてのビールだっていうふうに言われています、はい、だからもはやクラフトビールとはそういう意味ではちょっと言えなくなっているのかもしれないんですけれども、
うん、
とにかくクラフトビールでは最初に大量生産が始まったこのビールがコムピョ小麦ビールです。
で今ではじゃあ CU 以外でも買えるってことです
ね。いや、そんなことないです。依然として CU だけです。
あ、コンビニは、
うん、で CU の方ではもうこれ並べると同時にほとんどなんつうの
売れちゃう、
売れちゃうぐらいだから、うんうん、もう今でもすごく売れ筋だっていうこと。
へ
え、うん、
飲んだことありますか、そうそう、美味しい。
私まだ飲んだことないんですよなんていうかコンビニにほら私あんまり行かないんで、でわざわざ出向かなくちゃいけないんですけれども、
ええ、
うん、実はね1個買ってこようかなと思ったの、放送前に。でもやっぱり放送前飲むのはちょっとねまずいなと思って、ね、
うん、
買ってもなんか飲めないんだったら
やめようと思って、
やめようと思って、ね、
うん、
まあ終わったら飲みましょうか。
周辺の方々のその美味しいっていう反響は、
そう、美味しいっていう反響、実はこの小麦ビールっていうのは結構好き嫌い分かれるんですよ。ヨーロッパとかも多いじゃないですか、
はい、
うん、の味がね、
うん、
結構フルーティーではあるんですけれども、
うん、
なんていうのかな、ちょっと好き嫌いは分かれるの、
うん、はいはいはい、
でもこれは結構ね美味しいってみんな言ってますよ。
なんか不思議ですね。興味は湧くんですが、今一つイメージが湧かないな。
だから見たら分かりますよ。あの小麦粉、小麦粉のほらパッケージは有名だから、
はいはいはい、
まあ、とにかくそういうことなんですけれども、これを機に他のコンビニでも相次いでクラフトビールを販売するようになっています。
はい、じゃあとにかくあの
でも他のコンビニで売ってたクラフトビールはあんまりなんかねよく分かんなかった。
とにかくあの KBS の前にも試飲できたんで代わりに買って帰りたいと思います。
私もじゃあ1本買います。
はい
はい、今日の2曲目をお送りします。バイブでスリア酒だ。はい、バイブのスリアお酒だっていう感じですよね。だから毎日毎日スリアってお酒ばっかり飲んでるのよってい
う。あれ冗談ですか？この
違いますってね。悲しくて悲しくて悲しみを忘れるために、
ああ君と別れて悲しいからってそういう話ね。
お酒ばっかり飲んでるようなスリアっていう感じです、ね、はい、うん、お酒だっていうそういう感じです。
はい、
はい、それでは、後半のお便りご紹介します。愛媛県にお住まいの近藤新平さんからいただきました。今回お聞きしました限界灘に立つ虹で韓国のお茶とコーヒーの事情について放送されていましたが、韓国のコーヒー市場の規模がアメリカと中国に次ぐ世界3位と聞きとても驚きました。コーヒーの消費量がそれほど多いのは韓国の国民性や生活環境と何か関係があるのでしょうか。また韓国でお茶といえば緑茶だそうですが、私もお茶が好きでこの年になって飲むのはもっぱら脂肪や糖の吸収を抑える働きのある特保の健康茶です。韓国では日本のような機能性飲料は飲まれていますか。なおコロナの影響でベリカードを郵送できない状態が続いているとのことですが、ベリカードは電子カードよりもやはり紙のカードの方が味わいがあり実感が湧きます。カードが郵送されてくるのを気長に待っていますので、ぜひとも郵送のほどよろしくお願いいたします、ということです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう気長に気長に2年目ですよね。
ああ
申し訳ないというか、もう
本当にごめんなさい。もうちょっと待ってくださいね。
ね、あの、うん、はい、あのね、うん、待ってます。私たちもこのね、ちゃんと郵便事情がね再開されるのを待ってます。
はい、
はい、で、あのコーヒーの市場規模っていうのはまあ基準が曖昧なところもあるんですけど、まあそれだけ韓国ではコーヒー飲む人が多いっていうそういうことではないかというふうに思います。
はい、
で、ちょっとじゃあコーヒーはじゃあなんでこれだけ韓国人が飲むようになったかっていうことについて、うん、ちょっと原因を分析するそういう記事みたいなのがあるかなと思って検索してみたら、
うん、
次のようなものがありました。
はい、
うん、コーヒーを飲む人が増えたのは1、コーヒーが商品として多様になっていること。スタバだけでもまあいろんなコーヒー販売されてますし、
うん、
あとまあ、スタバに限らずスペシャリティコーヒーとか言って最近では品質の高い品質のそういったまあ味わいがいろんな味わいのコーヒーが売られているところもあって、かなり差別化もされているっていうことですよね。
ただ思うのは、
うん、
日本と根本的に違うのは、日本の人ってコーヒーっていうと缶コーヒー飲む人多いよね。
まだそんなに多いんだ。
おう、缶コーヒー飲む人多いよね。街で街を歩いてて缶コーヒーを買って飲みながら歩く
人が。ペットボトルのコーヒーとかじゃないんですか今。
ペットボトルももちろんあるだろうけども、うん、韓国みたいにコーヒーショップで買ってきた、あのスタバーで買ってきた、ああいう感じのね、
紙のほら、
そうそうそう、あ
の
ね、
うん、使い捨てコップ、
たくさん飲んでるわけではないと思うんだよね。そこが私全然違うんじゃないかなって気がする。
缶コーヒー日本でも消費がだいぶ減ってるんじゃないかな。
だってあれだよ、あの日本のコマーシャル見てると、テレビのコマーシャル見てると缶コーヒーのコマーシャル今 まだたくさんやってるよ。
UCC とか。
そうそうそう、
UCC 美味しいです
ね。韓国だって缶コーヒーのコマーシャルあんまり見ないじゃない。
缶コーヒーはコマーシャルはない
です。ないでしょ。
ただ缶コーヒーは売ってますよ、コンビニとかでたくさん。おうおうおう、結構売ってるんですけれども、そう、日本ほどではないです。
あと自動販売機が日本ってまだ結構いっぱいあるから、
うん、
地下鉄のホームに3つも4つも置いてあるから、とにかくコーヒーショップで買ってくるあれのタイプじゃないと思う、うん、私は。
市場が全然違うみたいですね、
うんうん、そんな気がする、
うんうん、日本とはね、
うん、
だから まあ、韓国がこういうふうに飲む人が増えたとか市場規模がすごく大きいっていうふうに見られてるんじゃないかっていう感じもしますよね、
はい、
あとはコーヒーショップとかカフェっていう空間の概念がすごく広がってるんだっていう指摘もありました。
あ、はい、
勉強したりとか仕事をするのにカフェが利用されてるっていう傾向が韓国は非常にありますよね、
うん
うん、でこれはあとそれから新型コロナとも関係があるんですけれども、コーヒーのテイクアウトとデリバリーが活発になったっていう点を指摘する人もいます。
あ、はい、
これを今多いです。コーヒーなんて夜中もね配達してくれるんですよ。で夜中にそういうちょっと甘いものが欲しいなって言ったらね、コーヒーと一緒にマカロンとか頼んだりするんです。
へ、
実際私やったことはないんですけども、うん、そういうお店がすごくあったもん、
ね、とてもいい世の中ですね。
便利な世の中ですよね、はいはい、でもそれだけとにかくコーヒーを朝も夜も昼もコーヒー飲む人が多いっていう、うん、そういう感じですよね、はいはいはいはい、で特報の健康茶って何ですかって私思ったんですけど、
日本って多いですよね、こういう健康茶っていうような感じのお茶が。で
特報って何かなと思ったら、
メーカーさんじゃないの、
特定保健用食品に認定されたお茶のことを特報って略すんですって。
はいはいはいはい、はい、
知らなかったです。でなおかつこの特報のお茶にはいろんな機能を持ったあのお茶があって、
うん、
で先ほど近藤さん、書いていらっしゃった脂肪とか糖の吸収を抑えたりとか、
うんうん、
まあいろんな働きをするお茶がいろんな種類があるということでした、
はいはいはい、
だから健康茶っていうのもねすごいよね。で韓国では、うん、そういう認定制度みたいなのはないみたいなんですけれども、まあ、健康に良いお茶と呼ばれるものはありますよね。
漢方系ですかね。
そうで、韓国の場合はどうなるかというと、うん、お茶の材料が、
うん、
お茶になるこの材料がこういう効能があって、
うん、
それでこういうところにいいんだよ、健康にいいんだよみたいな感じなので、
うん、
日本とはちょっと健康茶の概念違うのかなっていう感じもしますよ。
そうね、
うんうん、例えばなんていうのかな、まあ生姜茶、
はいはい、
うん、でこれはまあね、体を保温あったかくしてくれるとか、まあ、そういう効能があるってことで、柿の葉茶とかね、
うん
うん、それからごぼう茶だとかごみし茶だとか、まあ、こういう感じだからこれ全部材料が、はい、メインの材料がこういう効能があってこういうあれがあるんだよみたいな、健康効果があるんだよみたいな、そういう感じですよね、
はいはいはい、
うん、あとは外国のハーブティーみたいなルイボスティーとか、
はい、
マテ茶とか、
うん、
そういうのも健康茶に入ってますよね、
はいはい、
うん、だからそんな特報の健康茶みたいにあるのすごいなっていうふうに思いましたね。
なんか日本の特報の健康茶ってなんかいかにも体に良さそうって感じのやつですよね。
私はすごいだからもうだんだんそういうところに関心がいってるので、今度日本行ったら私もこういうものをちょっとね、うん、好んで飲んでみたいと思います。
ああ、でもこういうものってテレビを見てて、はい、これから30分の間でなんとかかんとかっつって、お得な値段みたいな感じで売ってるんだと思いますよ。特効の健康茶って
結構。そういう時にじゃあ近藤さん買いだめしたりしてるのかな。
なんですかね。
ああ、いいですね。
はい。
はい、はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマ「オー・サムガンビラ」から選ばれた今日のセリフは、
내말이틀려요?내말이틀려요?내말이틀려요?
うん、なんかほら誤調から言ってもなんか突っかかってますよね。
喧嘩腰ですね。
そうですね、
はい、
ねまりてりゃよって言ってます、うん、だから私が言ってること間違ってますかなんですよね、直訳するとね。
そう、ここで間違ってますよなんつったらもうはたる叩かれそうですよね、
うん、
あなたの言ってることもごもっとで、ごもっともですって答えなきゃなんないよね、
まあ、そんなような感じに流れはとしてはそうなるでしょうね、
はい、
で違いますかみたいな感じだから、うん、やっぱりなんていうのかな、ちょっとそういう突っかかりちょうど
突っこぼってるのよ、もう完全にこれは。
そう、日本語でも同じですですよね、だからあんまりなんつうのかな、日本の方のそのなんつうの状況としてはどうだろうと思うんですけれども、
うん、
これも韓国でカンドラでは出てきたりするんですけど、実際にそんなこと言われたらね、上司からとか言われたらって感じですよね。家間違ってはいないけど、って間違ってても何も言えないみたいな感じですよね。
私最初からこういうふうに突っかかりません、こんなふうには言われるようなことは言いません。
うん、その方がいいと思うんですけど、でも、
うん、
カンドラでこれって練習みたいですから、
はいはい
はい、出てきたら「眠りとりゃよ!」っていう感じで突っかかり調で練習をしてみてください。
はい、
はい、 ということで火曜日の限界難題達理お別れの時間です。
お相手はマユコメのお母さんことキミアソンと
ソヨナイスことキムアソンでした。またの時間まで皆さんアニゲセヨ、
さようなら。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワイドラジオです。